皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は戦争と平和です。YouTube がですね、出てきまして、我々本当にたくさんのものをまた見ることができるようになりましたね。テレビを録画してるようなものありますけども、まあ、いろんなところを皆さん、自分で録画して、音声付きでアップする。まあ、津波や地震のこともそうですし、戦争のこともそうですし、あらゆるものが YouTube に見るとこう乗っかってますね。で、今回のシリアでの内戦なんですが、あれは実にたくさんの動画がアップされてるんですよね。ものすごいものも結構ありますけども、みんなやっぱ携帯電話であれ録画するんですよ。写真じゃなくて動画も含めて携帯電話で録画してですね、それその場でこうアップしちゃうんですね。ですからこう戦場のまだ硝煙や血の匂いがするようなところからですね、アップしてきますから、ものすごい迫力で伝わってきます。で、本当なんかこう戦争と平和って言うんでしょうかね。同じ地球で、まあここで今まさに殺し合いがやっていて、で、ここで平和にですね、のんきに暮らしている人たちがいると。まあこれは一体何なんだろうと思うようなことがですね、今まさにこの地球で起きている。まあインターネットっていうのはいろんなその変化を我々の生活の中にもたらしましたけども、なんか本当にここまで来るとですね、こう地球の矛盾、世の中の矛盾、あるいはなんかその根本的にこのままじゃいけないんじゃないかという思いはですね、多くの人たちにふつふつと湧いてくるんじゃないかと思うんですね。そしてそのやっぱりなぜ戦争になるかっていうのはある意味で非常にわかりやすい部分があるんですよね。やっぱりそれはなんか自分に固執するからなんですよね。野田内閣の野田のやり方ってあれ一番戦争を招くんですね。絶対人の言うことは聞かないと。ね、これは絶対曲げないと。で、要するにこう模索をしないということですね。原理原則と言ってるものがあまりにも上っ面のものでありまして、模索をしないというその姿勢がですね、あるいはそのオルタナティブを考えないというそのまあ頭の悪さ、これがやっぱりその戦争を招くんですね。自民党と民主党の間がまさにそうですね。お互いその言いたいことがある、主張がある。でも結局、まあ、権力握ってる方がですね、まあそれを上手にその、まあ、合意へと結びつけることができないわけですよね。で、合意しない奴が悪いという話になってきますから、これはまさに戦争の精神なんですね。やっぱこう何事もですね、謙虚になりまして、物事がうまくいかないね、うまくいかない理由があるわけでありまして、その理由は双方にあるわけですから、やっぱその問題は弁証法的に解決するしかないわけですね。で、その本当にうまくいく、その最後の答えっていうのは、ある種直感で、ここだという落としどころを見つけなければいけません。それはこの未来をね、どう考えて、未来をどう作るかっていう部分ですよね。だから、ここで揉めてる場合じゃない、あっちでみんなでこんな世の中作ろうと、こんな風にお互い協力しようという、未来思考でこの行動することで、初めて今の問題っていうのは解決していくわけですね。ですから、やっぱりこの未来に対する思いと行動と、哲学がちゃんとないとですね、まあそれは今の自分を守ろうとすることだから、戦争にしかならないという、まあまさに今のこの姿じゃないかなと思うんですね。まあそれにしてもやっぱりこの近年、ますますこの、まあ内乱っていうんでしょうかね、戦争っていうんでしょうか、増えてきていますね。もう難民の数見れば一目瞭然ですけども、世界中今難民だらけですよね。もう本当いかにですね、多くの人たちが、今の時代を失って、時代の構造を失って逃げ出してるか、はっきりしてるわけで、で、これに、まあ、先進国、新興国であれば、バブル経済の崩壊によるですね、まあ、ね、職場や、あるいは生活の喪失、そういう人たち入れたらですね、まさに世界中は今、大混乱、世界中この戦争の真っ只中のような状況にあると言っても、私は過言じゃないんじゃないかと思うんですね。経済戦争という言葉もあるし、宗教的対立は宗教的戦争とも言われますからね。まさにそんな形で世界中が今、みんなどうしていいかわからない、浮き足だった状態のことだけは 間違いないと思うんですね。で、これにどうやって平和をもたらすかですよね。やっぱりこの歴史を見ると非常に不思議なもので、まあ、科学の複雑系のね、話が解いてるように、秩序というものは突然生まれ、突然消えることがあるという、まさに自然界の法則通りのようなところがあるわけですね。やっぱりこの、求心力、気持ちがなくなってくると、ある瞬間にパッと、エネルギーが落ちてくると、パッとその、あれが、組織がぶっ壊れちゃうことあるわけですね、秩序がですね。一方、このエネルギーが高まってきて、何かの弾みに一瞬にして秩序ができるってこともある。だから、一旦バラバラに壊れてしまったものでありましてもですね、まあ、あっちでこそこそ、こっちでこそこそと、まあ、小さな秩序が生まれては消え、生まれては消え、こういう状態にこうなっていくわけですが、どっかで何か一つ大きなですね、秩序がいきなり生まれるってこともあるわけですね。ですから、乱世というのは、突然始まる、すなわち、平和は突然破れて戦争になることもあるし、あるいは戦争は突然終わっていきなり平和になることもあるわけですね。戦争と平和の境目ってのは非常に不思議なもので、現実だけを見てみれば、突然戦争が始まり、突然戦争が終わるわけですね。でもそこにエネルギーの変化を加えてみれば、もっとダイナミックに見えてくるわけで、やっぱり今までの時代の不満が高まる、すなわち求心力が薄れてくると、これ戦争が近づいている証拠ですね。で、結局その余裕がなくなってくる、エネルギーがなくなってくるから、人の話も聞けなくなる。あるいはその、人にちょっかい出したくなってくる。まあそういう形で、一つの平和が壊れていくわけですね。で、その壊れていくっていうのは、ある意味で言うとそれは運動のエネルギーですから、その、もともと今までのものがうまくいかなくて、傾いてきてるわけで、傾きそのものは運動のエネルギーになってきますから、運動そのものは割れていってんじゃなくて、まあそれをいかに創造的、建設的に転がしていくかなんですよね。バランスが崩れる、今までの秩序が壊れた時に、それをその破壊しかない、腐敗しかない状態に持っていくんじゃなくて、まあそれをいかに再生の方に持っていくかですね。解体した後は作り直すわけですから、いかにその創造の方に持っていくかが大事で、ですからそこにはやっぱり新しいエネルギーがいるんですよ。その今までのその不満をどうするってエネルギーじゃなくて、全然新しいものを作ろうという、そのエネルギーがどうしてもいるわけですね。で、これもやっぱりそのタイミングの問題がありましてね、やっぱこの戦争だった時もそうですが、8月15日に戦争をやめというまで多くの人はですね、戦争を精神的にも戦ってるわけですよね。会社もそうですね、なんか大きな会社が倒産する時なんかもですね、もう今日で終わりというまではみんななんとかもうダメかなと思いつつも、まあ、出勤してなんか会社をのためにという部分がどっかにある。だからそれまでは次の話言われてもなんかよくわかんないですね。耳に入ってこないですよね。でもなくなればですね、その瞬間から、終われば、潰れれば次の瞬間からどうしようかって話になるわけで、あるタイミングが来た時にですね、じゃあどうしようかと一気に気分が盛り上がってくるんじゃないかと思うんですね。私はもう前からこういう世の中が来ると思ってました。戦争を含めてですね、エネルギー足んなくなってきて、食料も足んなくなってきて、大いに乱れちゃって、イストリーゲームが華々しくなってですね、大混乱になるって話は、前からこうイメージでこう見えてきてました。ですから、日本再生プログラム推進フォーラムなんかを通じてですね、もう次の時代は戦略的低エネルギーでいこう。で、地域からしか始まらない。で、とにかく一人一人がなんか、ある種熟練の技を持って、世の中に対して出ていく以外に、21世紀は生きようがないんだから。まあそういうことがね、できる、その場をまず作ろうと。新しい21世紀の街をですね、健康とか持続可能性を考えて作り直していくってこと。まあ、銭湯というか、街の作り直しですよね。飛鳥の宮があって、それから奈良の都があって、京都の都があって、まああんな感じですよね。全く新しいものを作り直すしかない。まあそんな風にずっと考えて、まあ研究もし、で実際いろんな活動もしてるわけなんですが、まあこういうのっていうのは、ね、その、葬式の、今までの時代を生きてるとなんか葬式の話をされてる感じがするわけですね。なんでまだ生きてるのにですね、葬式と遺産分割の話をしてるみたいな、不愉快な気分になる人もやっぱり世の中いるわけですよね。でもやっぱり終わるものは終わるわけでありまして、終わった後どうするかって話になるわけですから、まあこういうものはですね、多少の前後がありましても早め早めに考えてですね、で、エネルギー高めとかないと、その時間に合わないんですね。 完全に何もなくなった状態から立て直すのは、これはなかなか大変でありまして、みんないなくなっちゃってですね、完全な砂漠になったところから立て直すっていうのはですね、さすがにこれはですね、容易なことじゃないんです。ですから、まあ、どんな時もそうですけども、今日の飯で飯が食えてる間にはそれ食っといて、ね、で、明日の飯で食える用意をしとくんですよ。今日の飯で、今日の飯でとりあえず今日の、今日の仕事で今日の飯は食って、で、しかしそれだけではもうどっから続かなくなるから、明日の飯の準備をですね、今のうちからですね、ちゃんと進めていく。これが、まあ、なんて言いますかね、上手な生き方って思うんですよ。世の中変わる時も同じで、明治維新の時もそうですね、もう100年ぐらい前からみんないろんなことを勉強し、研究し、そして明治維新があったわけでありまして、突然幕府が潰れて何にもないところからどうしようかって話が始まったわけじゃないでしょ。ずっともう100年ぐらい前から、ね、そのイギリスやアメリカがちょっかい出してくる前からですね、みんないろんなことを考えてたわけで、それが大事なんですよね。やっぱりそういうふうにして次のエネルギーを高めてって初めてですね、平和というものが訪れるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの戦争というのはある種無理をしようとしてるわけですね。みんなお互いに無理をしようとしてるから形も収まらなくなって殺し合いが始まると、あの動物の世界で言いましたらオス同士の縄張り争いみたいなもんなんですかね。やっぱこう無理をしようとすると収まらなくなりますね。だからみんなそれぞれに生きられる場所をどう上手に作って共生するかですよね。あの、結局その、まあ、生きるっていうこともですね、まあいろんな意味でそれぞれのこの役割を担ってるわけですから、まあライオンはライオンの縄張りがあって、虫は虫の縄張り、鳥は鳥の縄張りがあって、それは全部重なり合ってるわけですよね。全部ライオンであったらですね、それはもう縄張り足りませんが、それぞれこう、違う動物として役割分担があればですね、同じ場所で同じようにみんなそれぞれ縄張りを持って生きていくことができるわけで、まあこんな風に世の中を作っていくことがですね、一番賢いんじゃないかなと私は思うんです。で、これはやっぱりその少し時間をかけて丁寧にやらないといけないんですね。結局その20世紀っていうのはまあ歴史上最も多くの人が戦争で死んだ世紀だとも言われてますしね、人類史上初めて原爆を、使った時代だし、まあアメリカが歴史の中で書かれるとしたら何百年か経った時に、まあ唯一残るのがね、世界で初めて、そして唯一原爆を兵器で使った国だということなんじゃないかと思うんですけどもね、まあ結局そういう悲惨な時代なんですよね。だからその市場経済だったら本当に悲惨な話で、悲惨であることを覆い隠すためになんかパンとサーカスやってるわけでね。な、悲惨な時代なんですよ。やっぱこの悲惨さの向こう側の、本当のなんかこう、安心というんでしょうかね。本物の平和をどう手にするかっていうことを我々は、本当に考えなきゃいけないんですね。そう考えたときに、まあここまで来ると、そうそう大きなですね、まあ方向性の違いって多分ないと思うんですよね。やっぱその、健康ということはですね、いろんな意味で、適度なストレスと、があるんだけど、無理なストレスはないってことでしょう。持続可能性が高いということは、まず第一に変化対応力が強いということなんですよね。持続性が強いということは、硬くて頑丈だって意味じゃないんですよ。あれは結構脆いんですよ。そうではなくて、柔軟で変化対応力が強いということですね。縦糸がしっかり通っていて、いかようにでも横糸を通せるっていうのが変化対応力の強さ。実は持続的な強さの一番の根本的なところなんです。要するに重構造でないとダメなんだね。柔らかい構造でないとダメなんです、あれ。で、そういう世の中を作ればいいわけでしょ。で、何を生活の道具にするかなんてのは、歴史に見ればわかる通り、みんなね、何百年、何千年前、何万年前、それぞれ必要な道具を使って生きてるわけですから、今我々が使ってる道具をそのまま持っていく、未来まで持っていく必要は必ずしもないわけですよね。こんなもん自由に作り直せばいいわけで。で、今の街なんてのは建物だってせいぜい寿命30年ぐらいでしょ。だから30年もすればみんな作り替えになっちゃうわけですから。30年なんてのはあっという間ですからね。時の流れで言ったら。新しい街、新しい世の中作ろうと思えばですね、大したことないわけですよ。みんながその気にさえなればですね、全然違ってくるわけですね。で、それもやはりタイミングの問題で、 まさにそのどっかで混乱が始まって一気に今までのものが終わった時にですね、さあ作り直そうという人たちが、まあ、台頭してくるという、まあ、そんな舞台のその仕組みになってんじゃないかな、そんなふうにこう思うんですね。で、昔その日本の古代全然わからない時代があるわけですよ。例えば卑弥呼の時代ぐらいからですね、飛鳥にですね、都ができるぐらい前の間っていうのは全然こうわからない時代があるわけですね。大陸からいろんな人たちがやってきて、いろんな文化が来たことだけは間違いないですよね。文化文明がやってきて、まさに日本というものが新たに作り直される時代があった。縄文時代までのそののどかに暮らしていた平和の時代が破られて、争いの時代になってきた。で、その争いがずっと続いて、7時代はまさに、ね、その、戦に次ぐ戦の大変な時代で、平安時代になってやっとあれ落ち着くんですよね。だからこの何百年間というのは、もう本当に、ものすごい変化、争いの時代ですよね。で、外からのいろんな文化、文明というものをいかに吸収し、国内で伝わっているものと合わせていくか、そのものすごいなんかこう、消化吸収の時代ですね。だからこの日本のことで言うならば、この戦争というのは、ある意味で言うとですね、この外からのものすごいこの、やっぱ、風に対して、いかに中を変えていくか、中を進化させるか、そのプロセスのことなんですよね。だから、そう考えてくると、まさにこの平安時代っていうのは、その一つ外との交流がなくなってですね、静かに中で熟成させる時代だったし、で鎌倉時代もある部分はそうですよね。でもその、宋との貿易やってますから、だんだん経済も動いてきて、で、以降それが、まさに徳川のね、鎖国までずっと開国の時代で、大きくその中も変わるわけですね。で、鎖国があって、もう一回開国の時代に今来ていますね。だからこうやって日本もですね、実は日本という縦糸を守りながら、この戦争というようなとてつもない変化に強制されながら、新しいレベルの幸せをずっと作ってきて、その結果として今の我々があるんだということを忘れてはいけないと思うんですよね。古代も中世も近代もですね、とにかくものすごい勢いで外から何か入ってくる。これ宿命みたいな部分があるわけです。日本にとってみると。で、それで全部なくしちゃっちゃおしまいなんで、まあ日本というのはその外から入ってきたものをですね、ちゃんと消化吸収して自分のものにしてきた。そして日本という国としてですね、ずっと続けてきたというところにですね、本当にやっぱり持続可能性の強さ、持続可能性のまあ素晴らしさというものがですね、あるんじゃないかなと思うんです。私、興福寺のですね、国宝館にあります、流陶器とかですね、天陶器とかいう、木造とか、あるいはその、金剛力士像ってのは好きなんですね。ものすごくなんかその、生き生きとしたですね、表情の彫刻があるんですよ。天陶器、流陶器、金剛力士像ね。今の人に、あれ、掘らしたって、多分誰も掘れないと思うんですね。あれだけのこの迫力と、なんかものすごいエネルギーを持った彫刻、一体どういう人がどうやってあんなもん掘ったんだろうと、私は見ていてあれ思うんですね。なんかその、どんなに足元が大変でもですね、やっぱりこう未来を思って、人というものを見つめてですね、こう世の中を前に進めようという猛烈なエネルギーが吹き出してくるときってあると思うんですよね。やっぱそういうものが出てきたときに、それはその時代の建築物にも、それから精神にも哲学にも、そして芸術にも、全部それが表現されてくると思うんですね。だから本当に日本で言いますと鎌倉仏教、鎌倉のね、の仏像なんかも、仏教もそうですけども、なんか本当にそういうほとばしるものがですね、こう目に見えてくる。それが千年、まあ千年まで行きませんけども、数百年から千年近く経ってもですね、それが全然消えずにですね、まだ息づいてるっていうのはですね、ものすごいことだと思うんですね。やっぱり今の我々にですね、千年後の人たちが感動するようなものなんかやってんのかな、そんな感じがするんです。やっぱりそれは我々自身がまだですね、本気でエネルギーを出し切ってない証拠だと思うんですね。生きるっていうんでしょうか。その未来に対して自分はこう思う、こうするんだという、そのものすごい大きなですね、力を我々は出さなきゃいけないと思います。 それがですね、この戦争というか混乱の時代を収拾して元に戻るんではなくて、新しい日本を作り、そして新しい世界を作る一番の原動力になると思うんですね。まあ、そのあたりのなんていうかな、前向きな発想と行動をですね、我々は昔の人の、まあ、いろんな芸術だとか文学だとか和歌だとか、そういうものから大いに学ぶことも可能だと思うんですね。まあ、いずれにしてもですね、このままじゃダメなんで、この戦争と平和、この戦争の時代をいかに平和な時代に持っていくか、それが我々の仕事ですからね。ぜひ皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、戦争と平和ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。